で、3、なんだ。はい、ありがとうございます。皆さん、なと思います。でですね、私、原始物典の研究をずっと去年から学校に通ってやっていて、私は中村はじめ先生の学派でやってるんですけど、慈悲の定義について講義でお話しすぎたときに、結構こう目から鱗が落ちたような経験がありまして、慈悲って、これ大乗仏教になってくるとちょっと違ってきて、まあその解釈にもよると思うんですけど、こう施すっていうようなイメージを持たれてる方も多いんじゃないかなと思うんですが、私はそういうイメージだったんですよ。こう、まあ、何かこう困ってる人がいたら施すとか、手伝うとか、そういう、なのでちょっとこう、慈悲って捉える、慈悲って言葉に対等じゃない感じが少しあって、私の中で慈悲っていう言葉に少し苦手意識があったんですけど、原始仏典で定義されている慈悲っていうのが本当に納得をする定義で、で、それが私の小さい頃の人生で一番の、大きな、自分の人生が変わる大きい経験とすごくリンクをしたっていう話を、ちょっとこのお話できたらいいなと思っています。で、原始仏典では慈悲とは純粋な形の愛情。純粋な形の愛情って何かっていうと、友情と同情っていう定義なんですね。これ、資料見えてますよね。見えてる前提で進みます。はい。で、じゃあ友情と同情ってどういう定義なのか、ちょっとお待ちくださいね。まあ、チャットが来た。あ、ありがとうございます。見えますと教えてくださいました。友情と同情とは、これ原始仏典のそのまあ、仏典の中での定義になるんですけど、自分に向き合って、私の意訳もあります。自分に向き合い、自己を追求していく。まあ、これは仏教はもう全部自分に向き合うってことだけですから、原始仏典は。自分に向き合って自己を追求していくと、こう自分の苦しみっていうのに絶対向き合うじゃないですか。苦しみがない人生ってないじゃないですか。で、自分に向き合っていくと必ず自分の人生の苦しみっていうのに向き合うことになっていくと。そうすると、ふとこう気づくわけですよね。私だけじゃないんじゃないかと。自分の苦しみと同じ苦しみを、あの人も経験してるんじゃないか。私のクライアントさんでも、割とこう、苦しそうだなーっていうのが続く方って共通点があって、私だけがこんな目に遭ってるとか、私だけ損してるとか、私だけこんな境遇だっておっしゃる方、割となかなかそこから出ることが難しいんですけど、毎日人様のお悩みを聞かせていただいてると、そんなことはありえなくて、みんな何かしらある。その自分だけ苦しいと思ってたものを他人に見出したときに、自分のことのように他人の苦しみに気持ちが動くと。なので、自己を極めたときに、初めて気づくことができる他人の中にある自分。なので、そのときって一気に境界線がなくなって、あなたと私ではなくて、あなたの中に私を見て、そのあなたの中に見た私に気持ちが動く。これが友情と同情。なので、慈悲っていうのは、つい思わず困ってる人の中のその困ってる部分に自分の痛みとそれがリンクをして、自分のことのようにその人に何かしてしまうっていうのを慈悲と定義しているということだそうです。で、これを授業中に聞、このその解釈を聞いた時にスコーンと抜けるものがあって、私は慈悲っていうのは与えるものと与えられるものっていう二元的な関係性で定義してたから、なんか違和感があるなと思ったんですけど、ものすごいなるほどと思ったんですね。で、その時にもこう、一つものすごく思い出したエピソードがあって、私、子供の頃に15歳の時に阪神大震災で被災をしたんです。で、その時、3週間ぐらい、避難所で暮らしたんですけれども、なんだろう、チャットが来た。ちょっとお待ちくださいね。はい。3週間ぐらい 避難所で暮らしたんですけれども、その避難所に暮らした3週間のうち、最初の3日間にものすごい経験をしたんですね。もう本当に着るものをそのまま、もう身一つで逃げ出して、うちの近くが燃え、結構火事が多かったので、すごくもう家ももうそろそろ燃えるっていうことだったので、とりあえず逃げようってことで、逃げて行った中で、あっちにもこっちにもこう家が倒れてたり潰れてたりとか、あと、親とかはその近所で土の中に埋まっちゃった人を助けに行ったりとかして、こう、動ける人たちはもう全部そっちに行って、何人かのお母さんが子供をまとめて、避難所まで連れてってくれるっていうようなことをやって、で、そこから3日間ぐらい、こんなに怖い目に遭ってて、体は震えてるし、もう本当にずっとドキドキしてて、いつこの自分がいる建物が崩れてくるかって思ってるのに、っていう怖い状況なのに、ものすごい安心感と、何とも言えない優しい気持ちがあって、で、今思うと、その2、3日の間、まあもうちょっとあったかな、感じた独特の空気って、もしかしたらお互いの慈悲のエネルギーだったんじゃないかなと思ったんですね。というのも、震災直後はもう家が燃えた人、家の人が死んだ方、家に戻れない状況を怪我している人、なんかこう、とにかく何事もなかった人っていうのはその場に一人もいないので、そこに私はこんな目に遭ってるけど、あなたは無事でいいよね、みたいな感覚は全くなくて、お互いにお互いの心配をし合う空気がすごくあったんですね。本当に老若男女関わらず、お互いに対して自分にある痛みっていうのを幼いながらも見て感じ取って、で、そこから同情心とか、一緒に頑張ろうみたいな友情の気持ちが湧いてきて、で、それが多分相手もそういう気持ちであることが分かって、そういう何とも言えない受容力のある場っていうのがあって、で、無自覚にそれって多分慈悲のやり取りっていうのをやってたんじゃないかなって、この話を聞いた時に思ったんです。で、この経験がセンセーショナルだったのが、それがガラッと崩れる時があったんですね。少しずつ状況が3日4日落ち着いてきて、ラジオとか、まあ、その役所の方からの連絡とかで状況が見えてきて、未来が展望できるようになって、それぞれの立場が少しずつ変わってきて、物資が届いてってした時に、ガラッと空気が変わって、ガが出始めて、私の避難所ではなかったんですけれども、隣の避難所とかでは、ニュースにはなってないけど、割と小競り合いから喧嘩になって殺人事件が起こったりとか、あと物資の取り合いが起こったりなんかがあって、あんなにも、で、私の、避難所は、仲良くはやってましたが、最初の時の一体感っていうのは、やっぱりなくって、ピリピリした空気っていうのも出てきて、あんなにお互い、受容し合ってたのに、何なんだろう、こんなに我が出ると違うのかっていうのも、子供ながらにすごくびっくりして。ただ、私は割と人間っていうのは結構こう、地球にとっては一番、なんだろうな、いなくていいもんなんじゃないかぐらいにクールに思っていたタイプの子供だったので、意外に人間を見直した、まあ自分も含めて、人間って本気出せばあんなに優しくなれるんだなって思った時に、あ、未来は明るいなってその時すごく思ったんですけど、その慈悲のエネルギーって多分みんながみんな苦しい時ほど出しやすいんじゃないかなって私は思っています。で、ちょうどですね、今日この瞑想会が終わった後にまた再放送があるみたいなんですけど、この前 E テレでやってた、いろんな経済学者とか思想家とか集めて今の状況の展望を語ってもらうっていう番組が今日11時からこの後ちょうどあるみたいなんですけど、そこでジャック・アタリさん、フランスの経済学者思想家のジャック・アタリさんが、これからはもう利他主義じゃないとダメだよって話をされてて、ただ利他主義っていうとなんか聖人君主みたいに思うけど、そうじゃないんだよと。利他主義は合理的利己主義に他ならないと。 ものすごく合理的な自己中心的な行動なんですよと。例えば、自らの感染の脅威、自らがコロナの感染の脅威にさらされないためには、他人が感染することを確実に防ぐってことになるので、利他的であるっていうことは自分の利益にもなるよと。で、ポイントとしては、利他主義っていうのは他者の利益のために全てを犠牲にするってことではなくって、他者を守ることで我が身を守ると。そういう最も合理的な自己中心主義として、利他主義っていうのが今後大事になってくるんだよと。で、すべての人々がそういう意味で次の世代の利益っていうのを大事にして、このパンデミックを乗り越えていくっていうのが自己中心的な意味合いで大事なんじゃないかってお話をされてて、あ、なんかこう、すごくそれは大事だなと。で、歴史的に見ると人類は恐怖に直面する時ほど大きく進歩してるっていうところもあるので、このタイミングを使うっていうのはすごく大事だってお話をされていて、ただ、一方で恐怖ってものすごく強いエネルギーなので、ちょうどこう、私今日ブログで赤十字が出してる恐怖っていう感情に飲まれると危ないですよっていう啓発動画みたいなのはちょうどアップしたところなんですけど、セッションで見てても恐怖心が強い人は本当に本当に魂が体と感情の暴走を止められないことが多かったりするので、ちょうどこういう人類は恐怖を感じるときに進歩することもあるけど、間違った方向に行くこともあるじゃないですか。例えばスペイン風邪が流行ったときにファシズムが台頭してきてっていうのもあるので、どっちの選択も取れる今、慈悲っていうエネルギー、お互いにお互いの痛みを見るっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思ったので、やっぱりこの慈悲の瞑想っていうのは皆さんともできる範囲でやりたいし、私自身も続けていければいいななんて思ってました。こんな話でだいたい20分経ちました。で、今日はゲストをお迎えしてまして、この後瞑想の、誘導のところからバトンタッチするんですけど、マーコさん、英語通訳者の方なんですけれども、ティクノットハンって皆さんご存知ですか？私大好きなんですけど、この方もテラワーダのお坊さんで本もたくさん出してらして、フランスかなんかで、瞑想の施設を持たれていて、で、そのティク・ナット・ハンのお弟子さんのプラム・ビレッジ僧侶団による日本での瞑想合宿の誘導をずっと通訳として入られた方なので、ものすごい美声で、私とは比べにならない品格のある誘導をしてくださるので、皆さん楽しみにしてください。はい。では、いや、もうこういうタイムラグはあるけど、全員何かしら困ったなと思うことは絶対に出てくるはずのこのパンデミックですから、お互いにお互いの痛み、私だけがこんな思いをしてるっていうような気持ちからちょっと自分を解放して、他人に自分の痛みを見るっていうことをやって、お互い助け合っていくしかないんじゃないかなということに気持ちを向けて瞑想できればなと思います。で、ブログにも書いたんですけど、助けるってことは結構簡単だけど、助けてもらうってなかなかプライドが邪魔したりとか、自己肯定感が低いと助けてもらっていいんだろうかとか、いろいろあると思うので、助けられるってことにも少しずつ、これからのご時世慣れていかないと難しいのかなと思うんで、助けたり、助け合われたり、お互いしてやっていきましょう。では、瞑想に入ってきます。私は準備のところまでお手伝いしますね。これもですね、初めての方もいらっしゃるのでしつこいですが、祈りと瞑想についてのご説明をさせていただいて、で、そこから体と心の準備をやって、その後魂しっかり目覚めさせていきましょう。で、場所を作って、瞑想を始めます。で、最後に簡単にこのズーム上でアンケートが取れるので、アンケートを送付します。よかったら、クリックしてください。あと、宣伝だけさせてください。ですね、5月からポストキャットを始めます。ホームページにはカミングスーンでちょっともう出してもらってるんですけれども、今日みたいな 小話、もうちょっと練習して上手に話せるようにしますんで、ブログの解説をしたいなと思ってます。文字だともうちょっと追いつかないところもあったりするので、ブログで扱ったテーマを深掘りしていくようなものを音声コンテンツであげます。ポッドキャストだと、iPhone だと簡単に聞けますし、多分スマホだったら簡単に聞けますよね。皆さんに聞いていただければと思います。で、本当はそれに関連して YouTube も動画は撮ってるんですけど、ちょっとなんか出来がいまいちなので、もうちょっと一緒に作ってる人とブラッシュアップして、それもリンクさせていきたいなと思います。はい。それから5月のゴールデンウィークにセミナー、オンラインでのセミナーを少人数のものと、ちょっと中規模のものと企画してます。で、中規模のものは、過去やったやつになるんですけど、無心力っていう一番最初に私が、僕は6年、7年前からずっとやってる一番ベーシックなテーマだと私は思ってる無心力をいかに磨いていくかっていうテーマの、セミナーと、今この瞬間で今まで私が10本ぐらいコンテンツがあるんですけど、どれが一番いいかなと思った時に、運気の乗り方。まあ、これは運気というか時代の流れにどうやって乗っていくかっていうところの、ワークショップみたいなものを少し企画してます。LINE アットかブログで告知するので、もしご興味あったら、ご参加ください。はい。では、準備していきます。私もお水飲みながらやりますので、皆さんもお水飲んだり食べたりしながらやってください。食べたりはダメだ。食べちゃうと集中力が切れちゃうから、お水飲んだりしてリラックスしてお待ちください。はい。では、今日は瞑想誘導と一応タイトルにやってますが、祈りの方、祈りになります。瞑想またちょっと違ってきます。瞑想の誘導もね、ちょっと少人数でまたやりたいなと思うんですが、今日は祈りです。祈りとは心を静めて、特定の対象に向けて思いを集中させていくっていうことをします。集団で祈る。集団でみんなで一定のテーマに心を向けていくとエネルギーが掛け算になっていくので、今回もちょっとこの未曾有の、人類が恐怖を感じるタイミングでファシズムの方に行かずに、これを利他の主義精神で次世代の、まあ、あの時があったから次世代が豊かになったよねっていう方向にみんなで舵取りできればいいなっていう気持ちでやっていけたらと思っています。ではでは、体、感情の準備していきましょう。首と肩にですね、こうエネルギーってこうギュッと上がってきちゃうんです。特にこういうそわそわする時期っていうのはね、足元がおろそかになっちゃいます。エネルギー上がってきちゃうので、ちょっと首とか肩回しましょう。緊張すると、やっぱりね、どうやったって緊張しますからね、こういう時。呼吸も浅くなっちゃいますからね、深く呼吸してもらいたいので、首、肩、ぐるぐる回したり、ご自身のペースでゆっくり回してみてもいいですし、肩甲骨寄せたり、開けたりしてみてください。はい。では、お好きな呼吸法でいいです。胸式でもいいですし、腹式でもいいし、完全呼吸でもいいですから、吸うよりも吐く方に気持ち向けてほしいんですね。4拍で吸って、8拍で吐く。これを3回、ご自身のペースでやってください。どうぞ。はい。それでは、センタリングとグラウンディングしていきます。自分の軸、中心はどこかな？探っていきます。まず背筋と頭をまっすぐしてください。 それ以外は肩の力抜いてください。背骨だけスクッと立ってるイメージです。姿勢よくっていうとですね、背面がバキバキっと固まっちゃう方いらっしゃるので、肩揺らしながら背骨だけはスクッと立ててください。で、しつこいぐらいに肩の力抜きましょう。肩を耳に上げてツトン、ね、力を抜いていくのもいいですし、肩はどうしても力入りますからね。で、サンブレスやっていきます。左右に手を、動作だけ先に説明しますね。左右に手を大きく開いて、それを円を描くように頭上に持っていき、軽く合掌、頭上で合掌します。いきますよ。じゃあ左右に手を開き、大きく円を描いて、頭上で合掌。これを自分の背骨、センターに沿って下ろしていきます。皆さんも7回目の方とか8回目の方とかと慣れてきたと思うので、少しずつイメージしていきましょう。手をゆっくり下ろしていくときに、下ろすタイミングで自分のエネルギーが浄化されるイメージしてみましょう。例えば、眉間に手を下ろしてきたとき、眉間のあたりがクリアになって、合掌した手を鼻筋、口元、喉元、同時に浄化されていくイメージ。光の中にズブズブと入っていくイメージしてみましょう。ご自身のペースで一旦胸元で集合しましょう。なので今、胸元までが光の卵の中にズブズブっと入っているようなイメージ。どんどん綺麗になっていきますね。じゃあその合掌した手を、みぞおち、おへそのあたりで待ち合わせしましょう。今皆さんおへそまで光に包まれて、おへそまでを光にズブズブっと入ってますね。じゃあそれを一気にグラウンディングに続けていきますね。つなげていきますね。まず動作だけ説明します。おへそで今合掌している手を左右に大きくバッと開けます。その時に光と一緒に大きな大きな大木の根っこが張っていくような、ご自身の腰から根っこがぐーっと地球に張ってしっかりグラウンディングしていくイメージ。今日は同時に光も一緒にバーッと広がっていくイメージしてみましょう。どうぞ。ぐんぐんぐんぐんぐんぐん光の根っこが広がって、ガッチリ地球に根を張っていきます。慣れてくるとどんどんイメージできますからね。では、輪作りしていきますね。初めての方に説明すると、恐れが多い状態で瞑想とか無心になろうとしてもなかなか無心になれないんですね。そうすると間が空いちゃうから変なところにつながっちゃったりするんですね。そういうことを防ぎたいので、しっかりと声というのはエネルギーがとても強いですから、音玉ありますから、声に出してしっかりと結界を張っていきます。私〇〇〇〇のところはご自身のフルネームを入れてください。ご自身のペースで口に出してもいいですし、私の後にご使用いただいてもいいです。ここに思念思惑ってありますが、皆さん思惑と読まれると思うんですが、思惑と読むと、ご自身が持っている煩悩になります。ご自身を幸せにしない欲求、自分自身がコントロール、持て余しちゃう欲求のことを思惑と言います。そういう影響を受けないぞという宣言になります。では行きます。神聖なる私の名のもとに、私は、一切のネガティブなものや低い波動、 思念しはクエゴンの影響を受けません。愛と光のエネルギーにのみつながります。慣れてきた皆さんはご自身の周りに光の玉ができるイメージでもいいですし、バリアができるイメージでもいいですし、とにかくご自身が光に包まれてるなというイメージしてみてください。それではそろそろバトンタッチをしていきたいと思います。マコさん、ミュート解除しました。マコさん、
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ私をミュートにしますね。じゃあマークさんよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは、慈悲の瞑想に入ります。ここからは、サイバーマークが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。まず、自分自身に向けて祈っていきます。次に、家族、友人、地域。これは、私の場合、愛知県になるので、愛知と言いますが、皆さんはそれぞれ東京、パリ、ニューヨークなど、ご自身が暮らす地域の名前をおっしゃってください。地域の次は、日本、世界、最後に地球と祈りを広げていきます。ここでも、私は日本で誘導しますが、他の国を思いたい方はそうなさってください。また、世界と地球の違いですが、世界は土地のエネルギーとそこに住む人々のイメージ。地球は地球丸ごと一個体の生き物として感じるイメージです。祈りの言葉は私の後に続けて声に出して繰り返してください。声には出さず、心の中で繰り返していただいても大丈夫です。では、始めます。私は幸せでありますように。私が悩み、苦しみから解放されますように。私に知恵が訪れますように。私が今にくつろぎ、リラックスできますように。私が平安と幸せの中にありますように。家族が幸せでありますように。家族が悩み、苦しみから解放されますように。家族に知恵が訪れますように。家族が今にくつろぎ、リラックスできますように。家族が平安と幸せにありますように。友人が幸せでありますように。友人が悩み、苦しみから解放されますように。友人に知恵が訪れますように。友人が今にくつろぎ、リラックスできますように。友人が平安と幸せの中にありますように。愛知が幸せでありますように。 愛知が悩み、苦しみから解放されますように。愛知に知恵が訪れますように。愛知が今にくつろぎリラックスできますように。愛知が平安と幸せの中にありますように。日本が幸せでありますように。日本が悩み、苦しみから解放されますように。日本に知恵が訪れますように。日本が今にくつろぎリラックスできますように。日本が平安と幸せの中にありますように。世界が幸せでありますように。世界が悩み、苦しみから解放されますように。世界に知恵が訪れますように。世界が今にくつろぎリラックスできますように。世界が平安と幸せの中にありますように。地球が幸せでありますように。地球が悩み、苦しみから解放されますように。地球に知恵が訪れますように。地球が今にくつろぎリラックスできますように。地球が平安と幸せの中にありますように。続いて、コロナにより不安を感じている人たちに思いを向けていきます。この言葉として、コロナで不安を感じている人たちという主語は少し長すぎるため、ここでは不安を感じている人たちとおっしゃってください。では始めます。不安を感じている人たちが幸せでありますように。不安を感じている人たちが悩み、苦しみから解放されますように。不安を感じている人たちに知恵が訪れますように。不安を感じている人たちが今にくつろぎリラックスできますように。不安を感じている人たちが平安と幸せの中にありますように。続いて、現在、医療の現場で命を懸けてお仕事をされている医療従事者の皆さんに向けて祈ります。医療従事者の皆さんが 幸せでありますように。医療従事者の皆さんが悩み、苦しみから解放されますように。医療従事者の皆さんに知恵が訪れますように。医療従事者の皆さんが今にくつろぎリラックスできますように。医療従事者の皆さんが平安と幸せの中にいますように。続きまして、今回コロナにより明るみになった恐れや怒り、そういったものがそれぞれに終わりだと思います。本日は、まさみさんのお声掛けにより、こうしてここにお集まりの皆様、このご縁を生かし、皆さんご一緒に自分自身、またお互いに向けて祈り合うことにいたしましょう。そして最後に、コロナウイルスが癒されますようにと祈りますが、まさみさんによりますと、コロナウイルスという言葉ではなく、WHO によるコロナウイルスの名称、COVID-19 で呼びかけることが重要だとのことですので、そのようにしたいと思います。では、始めます。コロナで明るみになった私の恐れが癒されますように。コロナで明るみになった私の恐れを私自身が手放せますように。コロナで明るみになった皆さんの恐れが癒されますように。コロナで明るみになった皆さんの恐れを皆さんが手放せますように。私自身と皆さんに知恵が訪れますように。私自身と皆さんの恐れや怒りが癒されますように。COVID-19 が癒されますように。それでは今から、ほんの少し2、3分間ほど、ただ静かにしているという時間をとります。まさみさんがお声をかけるまで、どうぞ今の感覚を味わってください。
それでは皆さん、最後に世界中の生きとし生けるものが幸せで平安でありますようにと祈りを重ねていきましょう。私の後にご唱和ください。世界中の生きとし生けるものが幸せで平安でありますように。ありがとうございました。投票をと考えていましたが、せっかくですので、このままご自身の瞑想を続けてください。これでミーティングを終了とさせていただきます。おやすみなさい。